お祈りします。愛する父なる神様、どうぞこれからあなたの御言葉を語る私を清めて強めて用いてください。またこのメッセージを通して聞いてくださるお一人お一人をあなたが祝福してくださり、あなたの恵みの御言葉をによって励まし、慰め、強め、導いてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日のメッセージはルカの6章43節から49節に基づいているものです。先週は、死のようになるというタイトルのメッセージでしたけれども、今日はその続きということで、死のようになるパート2です。では、御言葉を読みます。ルカの6章43節から49節です。良い木が悪い実を結ぶことはなく、悪い木が良い実を結ぶこともありません。木はそれぞれその実によってわかります。茨からイチジクを取ることはなく、野原からブドウを摘むこともありません。良い人はその良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。人の口は心に満ちていることを話すからです。なぜあなた方は私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて家を建った人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せてもしっかり建てられていたのでびくともしませんでした。しかし聞いても行わない人は土台なしで地面に家を建った人に似ています。川の水が押し寄せると家はすぐに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものでした。私たち人間の幸い幸せは神にあります。創造者である永遠の神との関係にあります。神は私たちをその関係に招いてくださっています。それが神の国です。神の愛の支配の中で神と一緒に生きることです。神の愛と憐れみの支配ですから、私たちもその愛と憐れみによって生きます。神の子供たちとして神に学びながら成長しながら生きます。神の子供たちとして父なる神のようになるように、イエス様のようになるように生きます。神は私たちに何々をやる宗教ではなく、やるよりもなる、そしてなれば自然にやるようになりますから、なる信仰、なる関係を与えてくださろうとしています。前回の学びでは神の国の中で人間関係を生きることを学びました。私たちのすべての人間関係に神との関係が関わるようになりました。人間関係も神の支配の中で変えられていくということです。神につながっている私たちは人間関係も神と一緒に生きることになります。すべての人間関係が神と一緒の三角関係になります。そのように神から愛や憐れみや恵みをいただきながら生きるときに、人々を神へと導き、また私たちは神に似るものへと変えられて ていきます。私たちを導き成長させるのは自分たちではなく神です。神の言葉です。神の御霊です。私たちが自分たちの力で導こうとすると私たちは穴に落ち込んでしまいます。しかし神から訓練を受けて十分に神の訓練を受ければ神に似たものとなっていきます。今日の箇所ではイエス様はまず分かりやすい木の例えを教えています。良い木は自然に良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。茨は一軸の実を結ぶことはありません。野ばらもブドウを作りません。もちろんイエス様は木のことを教えているのではなく私たち人間のことを教えています。次の例えで人間の心を倉庫に例えて教えています。良い倉庫とは良いものが入っている倉庫で、悪い倉庫とは悪いものが入っている倉庫です。口は倉庫の出入り口ですから人の口を通して良い倉庫からは良いものが出てきますが悪い倉庫からは悪いものが出てきます。良い人の口はその心の倉庫から良いものを出します。悪い人の口はその心の底から悪いものを出します。人の口は心に満ちていることを話すからですとイエス様は言われました。悪い意味の原因は木にあり、悪い言葉の原因はその人の心にあるという教えです。私たちの心は何で満ちているでしょうか。よく言われる言葉にジャンクイン、ジャンクアウト、ゴミを入れればゴミが出てくるという言葉があります。私たちは日常生活の中で習慣的に何を心に入れているか、何が私たちの心を支配しているかということが問われているんだと思います。その支配するものによって私たちの心、考え方、さらには人格が形成されます。有名なことわざに考えは行動を生み、行動は習慣を生み、習慣は人格を作り、人格は運命を決めるということわざがあります。私たちの毎日の生活における考え、行動、習慣の大切さを教えています。ここ数年霊的形成という言葉がクリスチャンたちの間でよく使われているようです。霊性というのは人の見えない内側の部分のことで、どんな人でもその人の内側で何らかの霊的形成がなされています。霊的形成には、良いものと悪いものがあります。例えばヒットラーという人も霊的に形成されていました。彼の場合は反ユダヤ主義という偏見やドイツへの愛国心、ゲルマン民族こそ他の民族よりも優れているという民族主義、他の民族を、に対する偏見などが彼を霊的に形成しました。この世において私たちを霊的に形成するのは神だけではありません。悪魔も私たちを霊的に形成し歪めようとしています。ヒットラーが生まれ育ったドイツは16世紀には福音の真理を再発見し全ヨーロッパに大きな影響を与えたルターが生まれ育った国でもあります。ヨーロッパをその時ひっくり返すぐらいの力があった福音が数百年後のヒットラーの時代には力を失い、教会はヒットラーによって統制され利用されてしまいました。同じ時代に日本も間違った思想が人々の考えを支配していました。日本が神の国であり 天皇が神であるという国家神道によって人々の生活や行動は支配されました。その思想によって日本人は霊的に形成されていました。時代時代に人々の考えや生き方を支配する思想があります。私たちの考えを支配するのは私たちにとって神の役割をします。それが誠の神以外のものであるなら偶像になります。それが宗教であっても無神論であっても、あるいはヨハネが言う目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢などの自分たちの欲望であってもです。聖書の一貫した教えは、私以外に他の神があってはならないという教えですね。そして聖書の第一の戒めは、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、マタイ22章の37節ですね。パウロもコロサイ人への手紙で、以前はローマやギリシャの神々を拝み、それらに支配されていたコロサイのクリスチャンたちにこのように教えています。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方を召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。コロサイ人への手紙には、当時のクリスチャンがどのようにして間違った霊的形成を捨てて正しい健全な霊的形成を求め、学び実践したかが示されています。それは霊的なリハビリとも言えると思います。これは決して、自動的なものではなく、3分でチンというインスタントのものでもありません。悪い木が良い木になるプロセスについては、ヨハネ15章のブドウの木の例えから学ぶことができます。悪い木、あるいはそこでは枝になっていますけど、悪い枝である私たちは、枝であった私たちは、神の救いを通してイエス様に、イエス様という木に接ぎ木されるプロセスです。イエス様という木につながることによって、私たちの悪い部分、毒素は徐々にイエス様の木によって清められ、健全な枝となり良い実を結ぶようになるというイメージです。父なる神は農夫として私たちを刈り込む霊的訓練、霊的形成をしてくださいます。そしてイエス様につながっていることが、日々つながっていることが、私たちを霊的に形成する訓練です。イエス様の言葉にとどまり、その戒めを守ることがイエス様につながっていることであると教えています。ヨハネは、ヨハネの手紙、第一の手紙でもそのことを分かりやすく教えています。2章の24節と25節を読みます。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と道のうちにとどまります。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。ヨハネの私たちの成長のための合言葉は、とどまれ、それからとどまらせよです。御言葉を私たちのうちにとどまらせる、とどめる、そして そうすることによってイエス様、そして父なる神にとどまるということですね。イエス様は聖書の御言葉を大切にしました。それは聖書が宗教的な、大事な本だからではなく、まことの神との生きた関係のために必要なものであったからです。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるという御言葉で、イエス様は悪魔の誘惑を退けました。当時の宗教指導者たちも聖書を大切にしていましたが、生ける神との関係のためよりも、自分たちの伝統的な宗教の維持のためであったと言えると思います。イエス様は彼らに言われました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について明かしているのです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。イエス様は今日の聖句でも、なぜあなた方は私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですかと注意しています。宗教なら主よ主よと唱えるだけでいいかもしれませんが、生きた関係であるなら主よ主よと呼ぶだけでなく、その方を信頼し、その方の言葉に従うはずです。それが信仰です。イエス様は続けて言われました。私のところに来て、私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据え、家を建てた人に似ています。聞いて行う人と聞いても行わない人の違いはここです。この土台の部分です。出来上がった家の外観は全く同じ、あるいは聞いても行わない人は土台に使うべきお金や時間を外観に費やして、その家の方が綺麗で立派であったかもしれません。二人とも同じ御言葉を聞きましたが、一人は土台に時間と労力を注ぎました。人からは見えない部分ですが、神からは見えます。この土台こそがその人を神に結びつけ、身を結ばせるもの、この世における人生のさまざまな困難な時にその人を支える土台です。この二つの家の例えを考える時に、私たちの目は家に向けられますが、大事なのは主の言葉を聞いて行う人の地面を深く掘り下げる努力、それには時間も労力もかかったと思います。そしてそれ土台をそこに据えるという、それも大変な作業だったと思いますけれども、努力です。これがクリスチャンの生活、人生を支える基礎訓練と言えると思います。役に例えると、先週もその例えを使いましたけれども、日々のキャッチボール、バットの素振りとかストレッチなどの基礎的な練習に比べられるのかなと思います。日々の練習によって基礎ができている人は、洪水が起きて、そして川の水がその家に押し寄せてもしっかりできているからびくともしない、そういう信仰です。この世に生きる限り、クリスチャン生活には嵐があり、洪水や地震や経済、危機や、そしてパンデミックもあります。しかしそれらは神の支配の中で、日々基礎訓練を行っているクリスチャンをつまずかせたり、倒したりすることはできません。基礎のないクリスチャンにとって、土台がどんなに立派なものであっても、外側が その家がどんなに立派なものであっても、人生の嵐や洪水が押し寄せるとつまずいて倒れてしまいます。イエス様は、川の水が押し寄せると家はすぐ倒れてしまい、その壊れ方はひどいものでしたと警告しています。もし土台が神の言葉ではなく、自分の考えとか思い込みであるとかフィーリングであるなら、簡単につまずき流されてしまいます。聖書は人間がどれだけ確かなものかというと、ヤコブの言葉では、しばらくの間現れてそれで消えてしまう霧のようだと言っています。ヤコブの4章の14節です。しかしイエス様と御言葉が土台であるなら、苦難も苦悩も迫害も飢えも裸も危険も剣も地震も洪水も経済危機もパンデミックも、私たちをキリストにある神の愛という土台から引き離すことはできない。そのようにローマの8章の35節から39節でパウロは教えていると思います。そしてそのイエス様の御言葉の確かさについては、イエス様はこう言われました。この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることはありません。イエス様の言葉は、この地球よりも確かなものであると言われています。イエス様とその御言葉を土台とする生き方は、御言葉を信頼してイエス様に全てを委ねる、そして捧げる生き方です。毎日の生活の全てをイエス様と一緒に行う生き方です。そのような生活の中で、私たちはイエス様のように、そして父のように変えられていきます。聖歌の433番に、弟子となしたまえという歌があります。弟子となしたまえ、そして、2番が愛を増したまえ、そして清くなしたまえと続きますけれども、折り返しの部分ですねは、心の底より弟子となしたまえと繰り返します。心の底から私たちをあなたの弟子としてください、子供たちとしてくださいという、そういう祈りです。第二賛美歌にも同じ賛美歌があります。173番で弟子としてくださいというふうに訳されてますけれども、そして愛を増してください、清くしてください、同じですね。そして学ばせてくださいとあります。で、繰り返しの部分は心の底までっていう、繰り返しです。心の底まで弟子にしてくださいという、そういう祈りです。ですから聖歌の方は、心の底から私たちを弟子としてください、変えてください、成長させてください。そして賛美歌の方は、心の底まで私たちを変えてください。もう一つ、心から願うのはという賛美歌があります。その歌の中には、心から願うのは主のようになること、御形に似るために世の宝捨てます、主のように主のように清くしてください。この心奥深く見姿を映して、ここにも心という言葉が、繰り返して出てきています。神様が私たちから望んでいることは、私たちが心からイエス様のように、父のように成長するということだと思います。このような賛美歌を日々口ずさみながら、主の恵みによって成長しながら、主と一緒に生きていきたいと思います。祈ります。 この祈りの中でまず詩編19編12節から14節のダビデの祈りを読んでから、祈ります。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。その時私は大きな背きから解き放たれて全きものとなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。主よ、我が岩、我が贖い主よ。父なる神様、あなたは私たちが心からあなたの子供たちとして成長し、あなたのようになることを望んでおられます。私たちも心の底から心の底まであなたによって変えられることを求めています。あなたの栄光のために良い実を結ぶ木としてください。私たちの口からいつも恵みの言葉が出るように私たちの心を清いものとしてください。いつもあなたの御言葉と愛で心が満たされていますように。人生のさまざまな嵐が来て洪水が押し寄せてもびくともしない信仰を与えください。そのために日々あなたとの訓練を大切にできますように助けてください。どうぞコロナの感染を収束へと導いてください。今苦しんでいる方々の上に主の癒しと助けがありますように。感染と戦っておられる医療関係者をはじめさまざまな分野で奉仕してくださっている方々の上に主の守りと祝福がありますように。また経済的に苦しんでおられる方々の上にも主の助けと導きをお願いします。日本だけでなく全世界においてこのコロナの感染から感染の中でもあなたの御業がなされあなたの栄光が表されますように。人々はお互いに思いやり愛し合い助け合うことを学ぶことができますように。そしてその愛の源がそしてすべての恵みの祝福の源があなたであることを知ることができますように導いてください。私たちもそれぞれの場にあって世の光としてあなたの栄光を表すことができますように恵みと力をお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。